ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャミ。
ブッダンサラダンガッチャミ。
ダンマンサラナムガッチャミ。
ダンマンサラダンガッチャミ。
サンガンサラナムガッチャミ。
サンガンサラダンガッチャミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピダンマンサラダンガッチャミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピサンガンサラダンガッチャミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャミ。
タティアンピブッダンサラダンガッチャミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャミ。
タティアンピダンマンサラダンガッチャミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャミ。
タティアンピサンガンサラダンガッチャミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナアダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナアダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
Sadhu, sadhu, sadhu.
Sadhu, sadhu, sadhu.
主上位最苦真実不幸切般若花弥陀即切主和すんやてんやてらんやてはらそんやてじそわかはんやしんぎょはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆共に仏道を上善ことをどうぞ。今からねちょっとお話しさせていただきますので、もう足を崩しちゃってください。どうぞゆっくりして、ね、ください。はい、いいかな。それはどこにいるの？あそこにいるの。はい、はい。はい、ですね、今日が12月、あ、ごめん、11月の、今日は8日ですよね、8日ですよね。はい。で、それでね、私らね、11月の14日、土曜日に、もうちょっと出ちゃうので、インドまで行くのでね、で3週間ほどちょっとお休みさせていただきます。申し訳ないですけれどもね。そうなので、でも、次が12月に入ってから、やりますので、なのでね、ちょっとね、その間、ポッドキャストが空いてしまうので、ちょっと早めに告知をしなきゃいけないのがあって、あ、そうか、12月の6日の、あ、そうか、12月3日に帰ってくるので、12月の5日の、土曜日にの朝の座禅会、ね、から始まって、6日の日曜日 の座禅会、からですね、ポッドキャストはね。でだけど3回ほど空いてしまいますね。なのでね、ちょっとね、いろいろあるので、今日告知がちょっとかなり多めに入っちゃうと思いますけれどもね、申し訳ないですけれども。じゃあ、キリがいいとこからね、11月のね、今日8日なので、ちょうど1ヶ月後の12月の8日ですね、12月の8日っていうのは、いろんな意味合いで重要な日なんですよ、ね。一つは、言うまでもないですけれども、日本が戦争を始めた日でね、パールハーバーが。始まって、でそれで、 まあ、戦争が始まった日っていう、ね、ことで毎年、ね問題記事になりますよね。まあ、それはちょっともう1941年の出来事ですけれども、まあ、それはまあ、ね、比較的新しいことなんだけども、仏教と、ねキリスト教の両方において12月8日っていうのは重要な日なんですよ。で12月8日はねこれ最近カトリックの人に教わったものなんですけれども、無現在、現在というのはオリジナルシーンですね、まあ、もともと持っている背負っている罪ですね、に対してそれがない、そういう聖マリアの祝日だそうですね。12月8日がですね、でもう一つね仏教によってはもっと大事なのがあって、まあ、これ日本仏教の伝統の中ではね浄土会って言って、浄土っていうのは道が完成するっていうことですね、なのでお悟りを開く誰がお釈迦様がですね、だから、日本仏教の伝統だと、ブダガヤの菩提樹の木の下でお釈迦様が悟りを開かれたのが12月の8日8日の未明ですね、朝夜明けとともにっていうのが、日本仏教の中では信じられてきて、でそのためにね禅宗の方では、12月の1日から8日まで1週間だいたい仏陶師の接心をね、します。でそれを老発接心っていって、老っていうのは、老月っていうのが12月のことでね、12月8日の接心ってことで老発接心っていって、まあ一応禅宗のお寺の中で一番厳しい接心、臨済宗なんか極端なことをして、夜も寝ないでね、夜寝ないで布団に入らないで、座睡っていって、座禅のまま寝るっていうね、ようなことで、それを12月の1日から12月の8日の朝までやるっていうね、まあこれは完全にお釈迦様のお悟りに習った、っていうそういう話ですね。でまあ、そうなんだけど、それはやっぱりあくまでも日本仏教の中 でしかも太陽暦ですね、陰暦じゃなくてね、旧暦じゃなくて、なので、東アジアの中でも韓国とか中国はまだ、仏教に関しては旧暦を使っているのでね、もうちょっと後になります、ね。でそれプラス、チベットとかね、東南アジアのテラバダでは全くちょっと違う考え方をして、まあ、5月 の満月の日、ワサですね、に、に悟られたっていうことですね。あ、ワサカじゃベサカの日ですね。で、まあ、インドの季節的なことを考えると、それはまあ雨季に入る前の、結構暑い時期なんですけれども、それの、夜明けっていうのはまあ確かに雨季に入っちゃうととてもじゃないけど木の下でなんか座禅してられないですからね、 雨になっちゃって、でまあインドの気候風土を知ってる人間からするとそっちの方がちょっと自然じゃないかなっていうね、気もするんですけども、ちょっとそれはもう2500年前のことなんで分かんないですけどね。はい、です、まあ、とにかく12月8日が3つの意味で大事だっていうのは分かると思いますけども、なんで12月8日かっていうと、ちょっと、今度のね私の新しい本が12月8日に出ます、瞑想入門の本がですね、それでちょっとね考えてみたらポッドキャストで告知できるのはもう今日が最後で、もう次は12月6日になってしまうんでね、そうするとちょっと2日前になっちゃうんで、ちょっと遅すぎるので、もうちょっと一応皆さんの頭の中にこの情報だけは入れといてください。12月8日に私の、瞑想入門の本が、川出消防新社というところから出ます、ね。でそうなんだけど今回ね、そのために、特設のサイトを作って、でそこを通して、予約なり、なりしてくださると、 そこを通してアマゾンに行くとかね、いろいろなやり方あるみたいなんですけど、そこを通して実際の本屋さんに行くとかね、あるんだけど、そうしてくださるとなんか特典が2つついて、ちょっとねお得なのがあって、なので、なるべくだったらその、特別なサイトを通してくださいっていうことを言われてますので、じゃあ そこへどうやって行ったらいいのかっていうのは、直前にならないと分かんないんで、12月8日の販売の前に私が皆さんにメールでお知らせしますので、そこへまずちょっと行っていただきたいなと思います、ね。ただね、12月8日に私の瞑想入門の本が出るっていうことだけはちょっと頭の片隅に置いておいていただきたいなと思います。でここでちょっと内容を話すわけにはいかないんだけど、大体これは、ね、今日のテーマと密接なつながりがあるので言いますけれども、今までねこのアップデートにしても青空としての私にしても、なんていうか瞑想そのものが主題ではなかったんですよ。アップデートそのものだったり、青空としての私がどういうふうに今まで追求してきたかっていう、そういうちょっと自伝的な要素が色濃かったので、だからこれを参考に瞑想するというのはちょっと難しかったと思います、ね。なので今度の本はそのアップデートとか、あるいは仏教 3.0 という言葉は一切使ってないです、ね。青空ってことはガンガン使ってますけどね、でだからそういう私の自伝的なこととか、今仏教全体の中では、仏教 1.0 はこうで、仏教 2.0 はこうで、仏教 3.0 はこうですとかね、そういう話は一切なくて、今世間でいろいろな問題を抱えて生きている人と、そして瞑想とをつなげるためのね、本ですね。ってことは、これよくなんていうかな、薬っていうことね、例えを使うと、これも私もしょっちゅう毎回使ってますけれども、ある薬とある人とが結びつくにはいろんな本当条件が必要で、そのある人の方で非常に明確、人間の方でね、非常に明確に、自分の体の状態、ね、自分の、病気の症状、ね、その原因、ね、その治療法、ね、そういうことが全部きれいに整理されて、でそれプラス病気を治そうっていうね、非常に強い意志があって、そういうものが全部合わさった時に、じゃあどういう薬を飲んだらいいのっていう話になって、そうやって初めてある特定の薬を選んで、ある特定の薬を飲んでいこうっていうね、そういう行動ができるわけじゃないですか、ね。で瞑想っていうのは全く同じで、ある一人の人間が瞑想をする、っていうところにたどり着くまでに、やっぱりそれなりの整理が必要なわけですよね。でその整理がきちんとついて、あそうか、自分は今こういう問題を抱えていて、その問題の原因はこうで、そしてその対策はこう でその対策に一番合ったものが、瞑想だよね、じゃあ瞑想するかっていうね、そういうふうに頭の中とそして心の中がきれいに整理されていく、ね。それでもって初めて瞑想する意味がはっきりするわけで、っていうことは逆に言うと、結びついていないというのはどこで結びつかないのかっていうと、まず第一に、一番大きいのは自分は病気だと思ってないってね、これが非常に大きいですね。友達が今そこら辺よく話し合ってるんだけど、例えばなんていうかな、 だから、まあ、例えば私が今青空とかね、雲だとか、あるいは瞑想するとかね、呼吸を見るとか、まあ、いろいろしてても、それが皆さんにとってビンビン響くのか、それともなんか瞑想ってもあるらしいねよね、でも私とは関係ないしっていうね、で取るのかね、で、なぜそうなのかっていうと、客観的にはその人苦しいと思ってるんだけど、だけど本人は苦しいとは思ってないか、あるいはもうちょっと別で、客観的に本人も苦しいわけなんですよ、ね、だからもう酒飲まずにはいられないんですよ、ね、もうどっか夜になるとそういうとこ行かざるを得ないんですよ、ね、でそうなんだけど、だからといってその苦しさを紛らす、解決するために瞑想という手段は取らない、ね、だから別に苦しくないとは本人も思ってないし、苦しいと思ってるけれども、だけどまさかまさかまさかこの今の自分のこのイライラは、この何とも言えないあの人に対する、ね、むしゃくしゃした思いは、ね、そういうものがと瞑想とかまさか結びつくは全然思ってない、ね、だからもうお酒飲んで発散させるしかないとかね、なって、だからそこら辺が全部整理ができてようやく瞑想になるでしょうっていうね、っていうふうに、まあ、そういう、普段生きている人との、と瞑想をうまく、つながらせるための、ことに前半を費やして、で後半が、もうその具体的なあり方ですね、呼吸、体の感覚を見る瞑想、慈悲の瞑想、そして呼吸瞑想、ね、でそれを、まあ、この2冊の本ではちょっとザザッとしか取り扱ってないんですけど、今回の本は本当にね、イラストもついて、非常に懇切丁寧にやりました。っていうのは2人のね、編集者の、ライターの人と3人でチーム組んでやったので、で私がささっと説明しちゃうとなんかざーっと流れちゃうんですけども、その2人が実際やってもらって、いろんな質問を受けて、本が分かんないとかね、なんとか、いろいろ受けて、でそれに対して私は答えてっていうふうにやってますので、本当に瞑想について全く知らない人の非常に素朴な質問とかね、そのあたりから、細かく書いてますので、まあ、私がそのぐらい分かってるだろうと勝手に思い込んでた、ところも、いやそんなの普通世間は分かってないって言われて、ね、やってますので、だから、まあ、まずね、瞑想を知ってる人も、瞑想なんて全く初めてっていう人も、読んでもらえれば一応最低限のね、やり方だけは身につくかなと思います、ね、まあ私も日本の禅宗とかね、ミャンマーの森の中とかで一応、まあ、本場のところでやってきてますので、そんなに的外れたことは言ってないはずですから、一応、世界標準のね、グローバルスタンダードに沿った、座禅の仕方、瞑想の仕方を紹介してますから、まずこれをマスターしてもらえれば、この後世界中のどこへ行ったって、まあ、多少は違うだろうけれども、基本は身につけたことになりますので、そんなに、戸惑うこととかね、それはないと思います、ね、まあ、その上で、実際にやってもらう、ね、ただ本だけじゃ当然どうにもならないので、この本の読者のためにまあ、大体短くね、15分ぐらいの、バージョンですね、 まあこれ今あの私のサイトに上がってるのは1時間ぐらいのバージョンなので、ちょっとそれ長すぎるって言われて、なので、体の、感じる感覚を感じる瞑想を15分ね、それから慈悲の瞑想15分ね、それから呼吸瞑想15分くらいね、まあ簡単にそのやり方をマスターするための、インストラクションを、私のサイトのね、瞑想の実践のところに、載せますので、その読者の人はそこを行ってもらったら、簡単に、できるね、いうふうにしておきます、ね、でそれとね、あとやっぱりね、どうしても見ないと分かんない部分ってあるんですよ、ね、この手の形とかね、座禅の姿勢とかね、そういうので、まあ実際いいのは、まあこういう実際の、瞑想会場に来るのが一番なんですけど、まあどうしても遠くて行けないとかね、いろいろあると思いますので、その実際の瞑想をやってるところ、教えるところを動画に撮って、それも、また特別な公開の仕方をねしますので。ですから、まあ、願うところはもうある一定の知識とある一定のインストラクションは一応もう共通して持っているっていう状態にしたいと思います。ね、でその上でだけども実際問題はそんな簡単なもんじゃないから、あとは本当にこういう座禅会に来てもらうか、リトリートとかね、セッションとかに来てもらう、ね、そういうことですね。それを願っていますので。ね、でだからとにかく12月4日に、私の本が出てるけども、まずね12月になったら特別なサイトが、発足しますので、そこへ行ってもらう、ね、でそのサイトの URL とかは12月になってから皆さんに、メールか何かでお知らせしますので、ね、そういうふうにしていただきたいなと思います。で、まあ、12月の8日ですから、まあ、クリスマスまでちょうど2週間ぐらいですよね。なの で, でさっきも言ったようにこれは、まあ、普通の人ね、いろいろ悩んだり苦しんだりしている人だけども、その解決がまさか瞑想にあるとは 思ってない人、お腹が痛いのに胃薬、ちゃんとした胃薬があると知らない人ね、ここが結びつかないっていうのは私が本当にいつもイライラしてしまうところで、せっかくいい胃薬を用意しているしていて、こちらに胃が痛くてしょうがないっていう人がいて、もうじゃあそれがマッチングすればいいだけの話なのに、なんか不思議とマッチングしないんですよね。だから今回は何とかしてそこをマッチングさせる、いい胃薬とお腹が痛い人ってね、なので、でまあ、今日例えばこの今日もたくさん来てらしたんだけど、まあ、皆さんお腹痛くてここ来たんだと思いますけどね、なので、皆さんの周りにいるお腹の痛い人、ね、たくさんいるかと思います。でその人にこの胃薬をちょっと与え、これちょっと飲んでみたら、まあ、一粒でもいいからってね、一粒飲んでちょっとお腹の痛みが減るんだったら、じゃあこれちょっと毎日飲もうかなっていうね、そんな感じにして、たまたまチャンスがなくて知らないというケースも非常にあると思いますので、そのチャンスをね、皆さんの周りの人にクリスマスプレゼントしていただけたらいいんではないかなと思います。ですね。すいません、ちょっと私の告知ばっかりで。はい。それで、で、そのすぐ後にね、座禅会とか多分たくさん来ることになっちゃうと思いますけれども、やっぱりしっかりとね座禅したいっていう人も当然いると思いますので、12月はね、普段今まであんまり精神とか入れてなかったんだけども、一つの理由はまあ忙しいっていうのとね、それからちょっと場所が一方案だとちょっと寒すぎるっていうねあるので、12月今まで入れてなかったんだけど、去年ね、12月に鎌倉の木造の家で、松田神父と神父様と、日帰りのね青空の木造会やって、非常に場所が良かったので、こんなとこで接心できたらいいなと思ってたらすぐに実現しちゃって、 すぐに予約取れて、まあ、1年前に予約して遠い遠い先だと思ったらもうすぐに近づいてきちゃったんだね。言っときますとね、12月の19日の土曜日の午前10時ぐらいに集まってもらって、で23日は天の誕生日のね、天の陛下のお誕生日 の, お休みになってますので、23日の午後までね、だから普通5泊6日なんだけども、この場合は4泊5日ですね、初日の午前中に集まるっていう感じで4泊5日で、やりますのでね、木葬の家っていうのはね、キリスト教の人たちっていうのは、キリスト教の人たちの木葬っていうのは私らが言うメディテーションではなくて、とにかく話さない、喋らないで、で聖書を読んで聖書の言葉をずっと一日中噛み締めていく、ね、っていうような機会なんですよ、ね、なのでもう個室がデフォルトで、ね、一人一部屋与えられて、そこで静かに、誰とも喋らないで聖書だけ読んで、聖書の言葉を身に染み込ませる、ね、っていうような施設なので、一方案の、ね、リトリートもそういう形でやりたいと思いますので、25部屋あるそうなので、定員25人にします、ね、私も含めて、ね、ですのでちょっとね、瞑想の本出た直後ですので、かなり申し込みが殺到しちゃうんじゃないかなと思いますので、このポッドキャストを聞いた人はなるべく早めに、申し込んでいただきたいなと思います。まだ1ヶ月以上ありますけれども、インド行く前に案内メールをきちんとした形で出しますので、ね、場所がどこで、参加費がいくらでとかね、多分2万5000円ぐらいで済むかなと思いますけどね、実費がですね、はい、そうですね、はい、ですのでそこをちょっと頭に入れといてくださいね。で、はい、それでね、今日はこの間伊豆高原で、やったものの続きをね、ちょっと今日やりたいと思うんですけれども、青空とつながる場所ですね。で、今日ね、この間伊豆高原行った人も結構かなり今来てますので、あれからほぼ1週間経って、で皆さんの中でいろいろ考えが出てきたじゃないかなと思いますので、後で今何を持ってるかとかね、聞きたいと思いますのでね、はい、でただね、青空とつながる場所っていうのが、まあ、我々のコンセプトなんだけども、それの具体的なあり方は後ほど、ね、みんなと話し合っていきたいなと思いますけど、その前にね、私らの特徴である青空っていうのが、まあ、私らの特徴なんだけれども、で青空とは何かっていうところがね、非常に大きな問題なんだけれども、そこへ至るまでに非常に、一方案の特色があるんですよ、ね、で一方案っていうのは、まあ、大体この2つの言葉をめちゃくちゃよく使うんですけれども、一つがもちろん青空なんだけども、でもう一つの方がエゴですね。エゴで、この青空っていうのはいろんな言葉に翻訳されて、でこの翻訳された言葉は多くの坊さんたち、多くのスピリチュアルな先生たち、ね、皆さん使われる。だから青空について、たくさん喋ったりたくさん書くっていうのは、まあ当たり前なんですけれども、 まあ、他のどの先生、ね、どの先生たちもされていることで、だけどエゴについてね、喋ったり書いたり、するのはあんまり多くなくて、その多くないうちの一人がもちろんエクハルトさんですね、エクハルトオールさんですね、あそこに池田明子さんの隣にいらっしゃるけれども、でエクハルトさん の本「パワー・オブ・ナウ」とかね「ニュー・アース」とかいうのを読めばもう明らかなように、ちょうど私の本がと全く同じ構成で、前半がエゴの話、後半が青空の話なんですよ。ニューアースそうなってるでしょ、ね、パウナーをみんなそうなんだね。だからエゴの話を徹底的にして、でその後でエゴではない何かについての話、ね、エクアさんのお言葉だとビーイングだとかね、ピュアコンシャスネスとかピュアプレゼンスだとか、でいろんな言葉を使うんで、みんな同じで、それに対してそこへ生かさない、このエゴっていう、エゴとか、あるいはそれが体に現れたのがペインボディだとかね、そういうものですね。だからその非常にはっきりしてるんですよ。こちらがエゴ、こっちがピュアアウェアネスとかね、まあ私はもう単純に青空って言っちゃいますけれども、青空、ね、なのでこの青空とエゴっていうこの全く真反対のものを ほぼ大体同じ分量だけ扱うのは、私とエクハルトさん、あと誰いるかな、クリスチャン・ムリってもそうか、うん、大抵はこの青空について非常に雄弁に語るんだけども、エゴについてほとんど言わない人って多いじゃないですかね。まあティク・ナット・ハンさんも もうかなり言うよね。このティク・ナット・ハン氏も言うけども、でもエクハルトさんほどではないか、あの人は。中島さんの印象どう？エクハルトさんが一番言うよね。
はい、思います。てかそんな知らないですけど。
中西君どう思う？
エクハルトさんの方が言ってます。
のが圧倒的に言うし、エクハルトさんほどエゴについて喋る人っている？
いや、いないような気がします。
いないよね。一番言ってるよね、うん、私の印象ではやっぱりエクハルトさんがエゴについては、エゴについて語る分量は圧倒的に多い。ティク・ナット・ハンさんはもちろん言うけども、そこまで突っ込まないですもんね。ティク・ナット・ハンさんはもっと青空の方にね、ティク・ナット・ハン氏はその青空へ行くための手段については非常に雄弁に語るかですよね、うん、でこの青空そのものについてもたくさん話されるけども、ティク・ナット・ハン氏の特徴はどうやってそこへ行くのか、そのためにどうやって歯を磨くのかとかね、どうやって、呼吸をするのとか、どうやって歩くのだとか、どうやって料理をするのとか、そういうことについてものすごくたくさん語られるけども、エゴそのものについてはそれほどでもない。で、エゴそのものについて徹底的に語るのが、エクアルトさんと多分私ぐらいか、かな。だと思いますね。でなぜ私がエゴについてここまで語るかというと、簡単な話で、だって皆さんが健康になりたかったらどうしたらいいの？私健康になりたいなんて抽象的に思ったってダメで、じゃあ健康じゃないのはなぜ、まあ、ある病気を抱えてるからじゃないですかね。だから健康になりたい、健康というのはあくまで結果であって、それから皆さんがさっさとやんなきゃいけないのは病気を治すことなんですよ、ね、病気を治したら健康になる。もう今要するに風邪ひいてるわけでしょ。だから風邪ひいてるんだったら風邪をさっさと治すっていうね。だから、あ、私は今風邪ひいてるんだ、だから風邪を治さなきゃいけないっていう方に意識を向ければ
そして風邪が治ったらほらほら健康、結果として健康になるじゃないっていうね、そういう感じなんですよ。でそうなんだけども、普通はそうじゃなくてみんな健康になろうよねっていうね言うだけで、まあ健康になろうよねってまあいいんだけども、健康じゃない理由をはっきりさせないと、健康を邪魔してるものをはっきりさせないと健康になんかなれないじゃないですか、ね、でそこが本当私不思議なんですよ。健康を邪魔してるものだって、そのために今健康じゃないものね、そこにちゃんとフォーカスを当てて、それを本当に乗り越える、その時に結果として健康になる。だけども それをにフォーカスを当てないで、なんとなくだけで健康になれるかっていうと、ちょっと無理なんではないかなと思います、ね、なので、私一方案っていうのは、このまあ一応ワンダラーメソッドっていうね、っていう、まあ、これは青空に至るための方法論なんだけども、この方法論をきっちり持ってるっていうのが一方案の特徴の一つで、まあ、ワンダラーメソッドを使って青空に行こうよね、青空を自覚しようよねっていうのが一応基本線なんだけども、もう一つの特徴っていうのが、エゴについて徹底的に言っている。なぜ？もうしつこいけども、このためにだってみんな青空行けないんだからね。この皆さんを青空へ行かせないものね、ここをちゃんとはっきりさせないと、どうにもならない、ね。なので、まあエゴと青空、ね、それをつなぐのが、エゴから青空へ行くのがワンダラーメソッドなんだけども、ワンダラーメソッドっていうのは単に微細な感覚を感じようよねとかね、慈悲をあれしようよねとかいう話じゃなくて、それと裏表の関係で、エゴがあります、ね、要するにエゴをどうやって乗り越えるかっていうのがワンダラーメソッド の、 その裏のある意味裏の意味っていうのかな、まあ、ワンダラメソッドの表の意味があって、でそれと表裏の関係にある裏の意味ね、実はこの慈悲っていうものは単にこの慈悲をエネルギーを増やすとかではなくて、慈悲っていうことによってエゴを乗り越えているんだな、微細な感覚ってことでエゴを乗り越えてるんだなね、っていうことを理解してもらえたら、ワンダラーメソッドっていうのが理解していただけるのではないかなと思います、ね、でじゃあそのエゴって一体何なのよっていうね、っていうところで、なんていうかな、まずね、エゴっていうのは普通世間が使っている意味とはちょっとかなりずれます。私が使ってるエゴの意味は、私が使ってるエゴの意味は、まあほぼエクラちゃんのエゴの意味とほぼ同じなんだけども、世間とはちょっと違います。でなぜかというと、世間のエゴの意味っていうのは、だいたいこういうことでしょ。要するに自分の、利益になることだけを考える、で他人は無視するあなたはエゴイストだねって、どういう意味ですか。自分のことばっかり考えて、ね、人のことなんか、気にもしてくれない、ね、ね、美味しい食べ物があったら、あ、美味しいって一人で食べちゃってね周りにたくさん食べたい人いたのに、そういう人を無視しちゃうとか、そんなのがエゴじゃないですか。あ、世間の意味ではですよ、ね、だから、まあ、要するに自分の欲望に非常に正直で、で他人に対する思いやりが足りないってね、 ぐらいの意味なんですよ、エゴイストって言った場合は、ね、だけどもまあそれは本当に可愛いエゴで、なぜかって言えばそれはだってその少なくともそれはその本人が欲しいものに対してただ正直に欲しいで、人を蹴飛ばしてもそれを手に入れるぞっていうことで、そして手に入れたから、まあ、一応自分の利益にはなっているわけですよね。ですね。だけど我々のエゴっていうのはそんなにあの生ぬるいものではないんですよ、ね、で我々のエゴっていうのはもっと、とんでもないもので、でなんていうかな、これはあの例えばね、他人においては非常に綺麗に見える。つまりどういうふうに綺麗に見えるかというと、もうある人の、なんていうかな、言ってることやってることを見れば、どこをどう考えたって自分をも傷つけ、他人をも傷つけ、周りをめちゃくちゃにしている。ね、どうしてそんなことをするの、ね、ってことでもう皆さんいくらでもあるはずです。いいですか、あのこういうのをちゃんと自分の身に引きつけて、自分の周りで起こっていることを考えながらね、聞いてくださいね。あのもうこういくらでもいるはずです。ね、で、なんかもうそんなことしたら兄弟の間も、夫婦の間も親子の間もで会社の同僚の間も全部むちゃくちゃになってしまうでしょうっていうね、だけどもあえてそれをして、でその結果案の定むちゃくちゃになって全てを失って、ねっていうこともいくらでもありますよね。だからエゴっていうのはなんかものすごい強烈に欲しくて、他人を蹴落としてまでも何か手に入れますなんてそういう話ではなくて、エゴっていうのはもう要するに非常に破滅的なエネルギーですね。破滅的なエネルギーで、そしてそれは全てを破滅させた上で何かを得るんではなくて、ただ全てを破滅させるのが目的がエゴの正体ですね。で説明した方があなたの周りで起こったことをうまく説明してないですか、ね、あの夫婦の間で起こったことをうまく説明してないですか、ね、あの家族で起こったこと、あの職場で起こったこと、ね、あの国の中で起こったこと、誰一人として幸せになっていない、誰一人として利益なんか得ていない、みんなが傷ついて、みんなが嫌な思いをして、でみんなが夫婦がバラバラになって、家族がバラバラになって、職場がバラバラになって、なんでこんなことが起こっちゃったのね。でその時にでも誰かがニヤニヤ笑ってるんですよ。誰かがニヤニヤ笑っている。誰だこいつは、こいつが犯人じゃないですか。よく考えてください。全ての人がみんな傷ついて、全て失って悲しんで絶望してね。だけども誰か一人だけニヤニヤ笑ってるやつがいるんですよ。そしたらそいつが犯人でしょね。誰ですかそれ。エゴですね。どうしてエゴは笑ってるんですか。エゴが一番愛するものは何なのか。ネガティブなエネルギーなんですよ、ね、夫婦愛し合って結婚したはずじゃないですか、ね、だけど苦労して苦労して今まで一生懸命やってきた。だけどどちらかのエゴがこんな関係壊しちまえっていう声が聞こえる。 そして相手を裏切って、裏切れた相手は嘆き悲しんで、でもうもっともっともうやけのやんぱちが起こって、でもうバラバラになってしまって、みんなどちらも傷ついてる。だけどもどっかでニヤニヤしてるのがいる。何なんだこいつは。それがエゴですね。つまり愛し合っていた夫婦がバラバラになることで、とてつもない量のネガティブなエネルギーがそこで生まれて、そのネガティブなエネルギーを愛するのがエゴなんですよ、ね、まあたったこれだけのことなんですよ。ある意味非常に単純なのね。単純なのね。だから国と国とが、お隣の国同士が憎み合ってね、そっか何も生まれなくて、だけどもどうしようもなくて、なんでこんなことするの。お互いに国と国同士が憎み合うことで、とてつもないネガティブなエネルギーが生まれる。でそれをニヤニヤしているのがいて、それがエゴですね。で私がなんでこんなこと言うのかというと、だからもうそういうエゴに騙されるのはやめようよね。だからエゴのもう手口をばらしちゃう、ね、エクアスさんがだいたいあの人の本の前半でやってるのは全部そうですね。エゴの手口をばらす、ね、エゴっていうのはそういうふうにネガティブなエネルギーを食べて生きている存在で、そのネガティブなエネルギーが増えれば増えるほど喜んでしまう存在で、でネガティブなエネルギーはどうやって増えるかというと、まあ怒りによって、むさぼりによって、恨みによって、争いによって、ね、だからどんどんどんどんエゴっていうのはそういうことをさせていく、ね、そしてエゴは、自分自身をも傷つけて、自分自身を破滅させていく、だからエゴっていうのはもうどんどんどんどん自分が惨めになることを結局は望んでいる、ね、で結局そういうことなんですよ。本当にたったこれだけのこと、ね、でまあ、この間からかわいそうな私、っていうのを結構受けてるんですよ。受けてね。かわいそうな私って言ったら、まあ、結構反発されるかなと思ってたんだけども、そうじゃなくて、今受けまくっていて、でどういうふうに、どういう人に受けまくっていたかっていうと、本人たちですね。本人たち、かわいそうな私と思い込んでいた人たちね。でどういう話かっていうと、みんなみんなかわいそうな私ストーリーを持ってるわけですよね。私がどれだけかわいそうな人間なのか、どうして親に愛されなかったです、ね、いつもいじめられていました、でいつも何もうまくいかなかった、いつもこうだった、いつもこうだった、いつもこうだった、いつもこうだった、いつもこうだった。恨みます。ね。まあそういう、話ですね。で、それに対して最悪な向かい合い方は何かっていうと、あなた本当にかわいそうな人だったわねっていうことね。これも本当に善意からその話を真に受けて、でなぜこれがとんでもない話なのかというと、そうすることによってかわいそうな私っていうのは客観的な事実になっちゃうからなんですよ、ね、でかわいそうな私っていうのは客観的な事実になった時に、もうその人はもう抜けられない。なぜ だってかわいそうな私の客観的事実だから、ね、だけどもじゃあそれは本当に客観的事実なのかっていうと全然そうではなくて、まあ今ずっとあのポッドキャストで流してますけれども、まあ私らはね未来に対しては、未来をなんかいろいろ心配したり不安に思ったりしてフィクションとして未来を捉えるってことは、ね、大体皆さん頭は分かると思うね。あの明日こうなったらどうしようっていうのはただ想像してるだけっていうのはまあ頭で考えれば分かるわけですよね。ただこうなったらどうしようってもう不安で不安でしょうがなくなるけれども、でも一応それがまだ、来ていない未来だからまあそれはただ頭で考えているに過ぎないってことは分かる、ね、だけど過去についてはもうそうじゃなくて、過去においてはもうすでにこういう非常にとんでもないことが起こっちゃった、ね、でそのために私は今苦しんでいるとなったらば、これはその人が勝手に思い込んだことじゃなくて、客観的に事実が起こってそのために苦しんでる、でこれは客観性があるとみんな思うんだけれども、でもそれはとんでもない嘘であの未来がフィクションなように過去もまたフィクションですね。なぜかって言ったらば、まあ一人の人間に、まあ、1万の出来事が起こるわけですよ、まあ一応ね。でじゃあ1万の出来事が起こった時にこの1万のこと全部きちんと思い出してるかっていうとそんなことありえないじゃないですか。皆さんは必ずその1万のうちのたったの2つか3つしかピックアップしないでしょ。それわかりますね。1万の出来事が起こった時にね、たったの2つか3つだけをピックアップしてそれを何回も何回もリピートしてるっていうのが皆さんの心の中で起こっていることじゃないですか。で確かにこの2つか3つは確かに起こりましたね。それはその通りでしょう、ね、だけどあまりにも1万で起こった出来事のうちにたったの2つか3つだけを取り出してそれを何回も何回も何回も何回も何回も何回も何回も頭の中でリピートするのはちょっとあまりにもフェアじゃないんじゃないのかなっていう、そういう話ですね。で夫婦の間なんてまあ特にそうじゃないですかね。で夫婦長年一緒に暮らしてきた夫婦の間もものすごい数のことが起こってるわけですよ。だけど旦那さんの方奥さんの方の中での記憶って全く違うわけですよね。それは当たり前で奥さんの方は夫婦の間で起こった1万のうちの、まあ、せいぜい10を繰り返し思い出している。旦那さんの方はこの銃とは全く違う別の銃を繰り返し思い出している。だから旦那さんにとっての夫婦の記憶と奥さんにとっての夫婦の記憶が違うのは当たり前 でその話を旦那さんのどういう夫婦でしたって旦那さんから聞く、どういう夫婦でしたって奥さんから聞くともう全く違う風になってますよね。これはもうあの夫婦喧嘩に犬も食わないっていうことからもう皆さんも嫌ってほど経験してるはずです、ね、でそういうふうに、私らは過去をもう絶対に客観的に思い出すことなんかありえなくて、ね、あの未来は未来で勝手に作っちゃっている、ね、ってことは、かわいそうな私っていうのはフィクションですね。フィクションです。なぜ？かわいそうじゃない部分はやっぱりあるはずなんですよ。ね。だけど問題は1万出来事があって1万本当にかわいそうなことが起こったかそうじゃないじゃないですか。いいことだ絶対起こってるはずなんですよ。だけども私らの心はそのうちのまあ惨めだったことって確かにあるでしょうね。あのだけどもわざわざ我々の心は1万の出来事のうちね惨めだった出来事を10ぐらい選び出すわけですよ。 で、この10の惨めな出来事というのは確かにまあ事実かもしれない。だけどもこの選び方があまりにも恣意的で、でそこからかわいそうな私、私はかわいそうな私ですって結論付けるのはあまりにも無茶がありすぎる。で、なぜ、で問題はなぜ私らの心はそういうことをしてしまうのっていう話で、これも簡単な話で、なぜ簡単な話かっていうと、惨めになりたいからですね。で、これもまたエゴのなす技、ことで、で、要するにエゴっていうのは、何よりもまずネガティブなエネルギーが必要なんですよ、我々のエゴっていうのは。ね。だから、ネガティブなエネルギーを得るために、自分の過去に起こった一万の出来事のうちにわざわざそういう嫌なことばっかりをピックアップしてきて、そうしてかわいそうな私っていう自画像を作って、そしてこの惨めな出来事、10の惨めな出来事を何回も何回も頭の中で再生して、どんどんどんどん惨めにかわいそうになっていく。そして喜んでるのは誰？ニヤニヤしてるやつは誰？エゴじゃないですか。いいですか？だからね、探偵推理小説でも何でも、犯人、真犯人の見つけ方ってどうでしたっけ？このこいつを殺すことによって誰が得をするのかっていつも探偵さんや刑事さんが推理するじゃないですか。ね。この人が殺される、誰が殺したんだ。で、こいつが死ぬことによって得するのは一体誰だ。内藤さんだってね、分かって。で、あいつが犯人だってなるわけですよ。ね。で、そういうふうにして、まあね、推理劇だと犯人を見出していく。それと同じように、なぜ私らはかわいそうな私だとかね、そういう過去の、フィクションを作るのかっていうと、それでニヤニヤしてるやつがいるんですよ、ね、そいつが犯人です。わかる？あ、内藤さんニヤニヤしてるねあの人ですね、犯人はね。そういう、いいですか、自分の中でニヤニヤニヤニヤしている犯人、わかりますかね。皆さん騙されてるんですよ、そいつに。いいですか。かわいそうな私、なぜ、だってあの人にこんなひどいことされたから、あの人があんなひどいことを言ったから、もうあの人の言葉が心を離れないんですとかね、なんとか言っちゃって、でそれで私がの惨めなのはこの人のせいだって思い込んでいるから、この人を何とかしようと思って、でますます分かんなくなる。なぜ？だからその人が犯人じゃないから。犯人は別にいるんですよ。いいですか。皆さんが惨めなのは親が犯人じゃないですよ。別れた旦那さんや別れたガールフレンドが犯人じゃないですよ。誰が犯人なんですか。ニヤニヤしてるやつですよ、本当に。そのニヤニヤしている人を見つけてください。そいつが犯人。誰それ。エゴですね。もうたったこれだけのことです、本当にね。だからそのなんていうかな、そういう、まあ私はよくエイリアンだとかね、そういう言い方をしてきました。でエイリアン、エイリアンシリーズって今かなり進んでますよね。まあ、ちょっと私全部見てるわけじゃないんだけど、 まあ、あのハリウッドは同じテーマでねよくやって、要するにエイリアンに入り込まれるとその人自身がエイリアンになってしまうね。まあ、ゾンビ映画でもいいんだけども、ゾンビにちょっと血を吸われると今度はその人自身がゾンビになってしまう、ね、それで誰がゾンビなのかよく分かんないってところで、ね、あの映画が和訳ちゃんいろいろあるじゃないですか、ね、でそれと同じようにいいですか、私らは乗っ取られたんですよ。乗っ取られたの。ね。まあ今度の私の本のタイトルがね、本当の自分とつながる瞑想入門っていうんだけども、ってことは本当の自分ってことは本当の反対なんですか？嘘の自分じゃないですか。ね。じゃあ本当の自分と嘘の自分って。何なんですかこれ一体。ってことはまあ本当の自分とつながるっていうことは今はどういうこと、つながってないってことですよね。つながってない。なぜ嘘の自分に乗っ取られちゃったからなんですよ皆さんは。ね。でこの嘘の自分っていうのがエゴですよ。ね、でこの嘘の自分っていうのはエゴで、エゴの特色はニヤニヤしている。何をニヤニヤしているかっていうと、そのネガティブなエネルギーが溢れれば溢れるほどそれをニヤニヤしている。ね。そいつを探してください皆さんの中で。いいですか。その皆さんが自分はあの人によって傷つけられたとかね、親に愛されなかったとか、ガールフレンドから裏切られたとかね、まあ、何とかかんとか何とかかんとか頭の中いろいろあるでしょうけども、 それで誰かを恨むんではなくて、で誰かを恨むっていうのはその人を犯人だと思うからでしょ。でその犯人 を追及したいからでしょ。だけどもその人が犯人ではないんですよ。でそうではなくて、皆さんの中でそういういろんな恨みだとかなんとかなんとか湧いてネガティブなものがいっぱい湧いてる時にニヤニヤしてるやつがいるんです。あいつなんですよねあいつなの、ね、そういうニヤニヤしているエゴ、それがエゴであり嘘の自分、ね、だから今まで本当の自分ね、これ禅宗だと本来の自己だとかね、まあ、いろんな言い方でかっこいい言い方いくらでもあるんですよ。人一切自己だとかね、まあ、禅宗とか、まあ、何でもそうなんだけど、もうすごいことばっかりあるんですよ。だけどでかっこいいことばっかり言う人ってよくいるんだけどもだけどそ全部その本来の自己なんかに戻れなくて、でなぜかって言ったらば、この本来の事故っていうのはこの乗っ取られている、乗っ取られを何とかしない限り本来の事故には戻れなくて、でこの嘘の自分ですね、乗っ取られた自分、こっちを何とかしなきゃいけない、ね、でだけどももう簡単、ね、全く何度も繰り返すけども、推理小説で犯人の見つけ方と全く同じ方法、これによって得するやつは誰なんだっていうね、これで真犯人見つかる。非常に複雑な殺人事件のように見えても、この人が殺されることによって利益を得るやつが犯人です、ね、でそしてってことは逆に言う、ね、で皆さんに当てはめると、皆さんがどうしようもなく惨めになって不安で過去の嫌な出来事ばっかり思い出して、未来の嫌なことを想像して震え上がって、あの人のことが忘れられなくて、わわわわわわわわわわわわわってした時に、それをニヤニヤして喜んでいるやつが犯人です。そいつがエゴであり、そいつが嘘の自分だから、それをだって皆さん自分だと思ってたじゃないですか、ね、 だからうわってこのネガティブな感情が湧いてきたら、もうそれに馬鹿正直に従ったじゃないですか我々は。そして従ってこんなことしたら全てを破壊してしまうのにって言いながら、やっぱり従って破壊しちゃったじゃないですか、ね、誰も得にもならないことを我々してしまった。なぜこれ得したやつがいるんですよ。得したやつが誰これがだからエゴですね。なぜなぜ得したの、このもうみんなお互いにね、あの争い合って憎み合って恨み合ってわわわわやって、ものすごいネガティブなエネルギーがワイヤー湧いて、このネガティブなエネルギーを喜んじゃってる、ネガティブなもっとやれもっとやれってや喜んでるのが犯人ですね。これがエゴで、これがエイリアンで、これがゾンビで、でこれに皆さんは乗っ取られていただけです。たったこれだけの話、ね、ですか。だからこの、っていうような話をしているとね、一方案の、まあこれ毎週話してるんだけども、あのさすがに一方案の、人たちも頭いいから。もうだんだんと分かってきちゃって、でまあ最近ねよく、メールもらうんだけれどもね、あのそういういかにもあのなんか嫌なことがあってネガティブなもの感情がわって湧きそうになった時に、あのそして湧いた時に必ず責める相手っているじゃないですか。責められて、よしじゃあもう、うん、あの人を責めようと思っていた時に、ちょっと待てよってね、ちょっと待てよ、これまたトリックじゃないの、詐欺じゃないので、私があの人を責めて、あの人を非難して、あの人の悪口を言って、もうただ言うだけじゃなくて本当にあの面と向かって言って、あのでそれこそ暴力 もうちょっと一発ぐらい殴ってやろうかぐらいまで行っちゃってね、そのぐらいうわってきたけども、このうわってきたのをニヤニヤしてる、おおもっとやれもっとやれもっとやれって喜んでやつが どっかにいるぞっていうのが見えちゃう。そしたらお前なんかに騙されるかってね、あんたのトリックには引っかからないよって言ってスッと冷めるっていうことが今ね起きつつある。中島そうね、大丈夫ね、大丈夫ね、
はい、
大丈夫、
はい、
うんうん、あの本当にそうなんですよ。だからなんていうのかな、むさぼりを抑えなきゃ、むさぼりをむさぼってはいけないとかね、怒りをビパッサナしなきゃいけないとかね、そういう、まあ、それが本当の意味の怒りをビパッサナなんだけども、怒りのビパッサナが、はい、怒りです、怒りを観察しましょうなんていう話であるわけがないでしょ。わかります？ね。はい、あの、ビパッサナっていうのはありのままに見ることです、ね。はい、じゃあ私は怒ってます、怒ってます、怒ってますってね、ますます怒っちゃったじゃないですか。ね、私が怒ってます、怒ってます、気づいたら怒りが収まる、ね、怒りを客観的にありのままに、好き嫌いなしにビパーサナしたら怒りは消えるはずだったんだ、消えなかったじゃないですか。なぜ？もうわかりますね。今私が一体どこまで踏み込まないと、消えるわけないんですよ。ね、皆さんがムカッとして誰かに対して怒りを抱いてね、でこの怒りっていうの炎としてねよく出ますよね。この怒りの炎がうわーって湧き起こって、それをじゃあありのままに見たら沈まるわけないでしょ。そんなものが人間のネガティブな感情ってそんな生優しいもんじゃないんだってね。だけどもこのわーっとね、むさぼりの怒りの恨みの炎が燃え上がっているのをニヤニヤしながら喜んでるやつがいるぞ、 あそこにいたぞってね、っていうことが見破ったらお前の思い通りにはならねえぞってね、た途端に消えます。なぜ？これは詐欺だってわかるから、トリックだってわかるから、一瞬のうちに消えますね。だからエクアさんとか私とかが本の半分をエゴに費やすのはそのためなんですよ、ね、でそうやってエゴを、見破ることができた時に、もうこのエゴのトリックには引っかからない。だからエゴのトリックって非常に簡単なんですよ。ただ本当にネガティブなエネルギーが湧くのを喜んでるやつ、ニヤニヤしながらやるやつだけども、それが皆さんうわーって頭にのぼ血のぼった時に見えなくなってしまう。そして皆さんの心はもうまっすぐにこのネガティブの怒りの対象の方へ向かっていってしまって、この人が自分を苦しめている、だからこの人を何とかしなきゃいけないっていうトリックに引っかかってしまう。だけどもやればやるほどもちろん炎は燃え盛っていく、ね、いいですか。だからさすがにこんな話を毎週してると、だんだんだんだんと、まあ、最近メール、一本毎週来るような人からももらうし、この話をポッドキャストを通してだけ、聞いてる人からももらうって、結構みんな凄惨な過去を持っていらっしゃるみたいで、ね、だけどもなんていうかな、普通の、別にカウンセラーの悪口言ってんだわけじゃないんだけども、普通の人が聞いたら、ああこの人は本当につらかったね、あなたもつらかったね、かわいそうだったねって思わず言っちゃいそうな人たちね、まあ実際にいろんなことがあった人たちなんですよ。だけども驚くべきことにね、でその人たちが私のこういう話を聞いて なんて言うかというと、普通だったら、あなたは山下先生って何を、私の辛い過去を全然理解してくれないじゃないのってね、言いそうなものなのに逆なんですよ。かわいそうな私というエゴの、に騙されないっていう、まあ数週間前に話をしてね、でまあそういうポッドキャストをタイトルにして、でまあ、メールも多分同じようなメールに題にしたのかな。それである女性がそのメールの題を見て、でポッドキャストの題を見て、もう気になってしょうがない、なんか気になってしょうがない、でそれでメール読んで、もうポッドキャストを聞いて、でそうだった、私は騙されていた、誰に、私に、もっと正確に言うと私のエゴにですね。かわいそうな私。かわいそうな私ってもう最高じゃないですか。でもかわいそうな私ってもうそういうふうに自己規定してしまったら、ああ私はなんてかわいそうなんだって一日中思ってられますよね。で一日中ネガティブなものをあれできるじゃないですか。ね、そしてこんなかわいそうな私にした人って犯人っているから、その犯人を恨み続けてねやる。なんだけどもその人はずっとか私自分のことをかわいそうな私ね、いろいろまあいろんな、まあ実際いろんなことあったわけなんです。それはそうなんですよ。だけどこれが全部このこいつがこの犯人が仕掛けたことなんです。っていうことがその人見えちゃったのね。見えた途端に自由になっちゃったんですよ。かわいそうな私っていうのは 私が勝手に作った過去の捏造だっていうのが本当に分かったから、そしたらもう回想じゃなくなっちゃったんですよ。いいですか。かわいそうな私、こんな私をかわいそうにしたあいつ、あいつ、あいつから損害賠償を得なきゃ絶対あの私は幸せになれないと ずっと思ってたんだけども、だけど別に損害賠償ね、あの保証金もらったわけではなくて、かわいそうな私っていうのは私が勝手に作った過去の捏造だったっていうのが分かった途端にその人は自由になった、ね、っていうことが今起こってるの、一方案の周りで、まあ、この毎週来てる人の中でも起こって、まあ、その人たちとはお茶とかね、いろいろ飲みながら話を聞くし、で一方案に全然来れなくてね、遠いところに住んでいて、まあ、いろんな事情で、で私とはもうポッドキャストを聞いて私のメール読むだけの、私のメールと本を読むだけのそういう関係の人、だから面識もない人ですね、その人の中でそういうかわいそうな私からの解放が起こっている。本当最近なんか似たような、あの、まあ、大体そういう人で長いメールを書いてあの、書いてくださるんだけども、だけども結構読むと凄惨な悲惨な過去をお持ちなんですけれども、だけどもうその人かわいそうな私っていうものから解放されちゃったからもう自由なのね。そういうことが今起こってます、ね、だからそれが本当の意味で自分の怒りをありのままに、ありのままにっていうのはこの怒りを怒らせているこいつの犯人とか本当の犯人とか、その犯人がどういうふうにトリックをかあの自分に引っ掛けて怒らせようとしているのだとか、そういうことが見るね。だからヴィパッサナでありのままに見るだって、やっぱりそれちょっとありのままがちょっと甘すぎたんだと思うわね。ありのままに見るんだったらこのエゴも含めてちゃんと見ないと、私が怒ることでそれを喜ぶやつがいるんだっていうことね、こいつが喜んでる、私のエゴが、でこのエゴが全てを仕組んでるんだっていうとこまで、そこまで全部ありのままに自分の怒りを見ることによって、それで初めて私らは本当の意味で怒りから解放されるただ単に、はい、あ、自分は怒ってる、怒ってる、怒り、怒り、怒りってね、言うだけで、怒りが返されるわけないじゃないですか。ね。何を甘ったりごと言ってるのって、本当に言いたくなるんだけど。あの、ね。で、そういうことですね。いいですか。だから、もう、あの、なんていうかな、結構私は人類の解放の、瞬間は近づいてんじゃないかなと思ってあのだからまあエッカーさんなんかだとまたすぐにわーって盛り上がっちゃって、あ、もうこれはニューアースが近づいてるぞってねだからニューアースなんて本なんて書いちゃう人なんですけれども、まあ確かに新しい地球は近づいてるとも言えるし、そうじゃないかもしれないしね。だけど私はそのそういう過去、まあ凄惨な非常にそういう過去を持っていた人たちがね、不思議なことです、みんな女性たちなんですよ、長いメールを最近くださるのが、でその人たちがかわいそうな私とずっと思い込んでいたけれども、かわいそうな私っていうのは勝手に私が作った捏造だったということが分かった瞬間に、もうかわいそうではなくなってしまった、不幸ではなくなってしまった、ね、解放された、そういうことが今起こってる、ね、だからある意味目覚め、あのね、あの目覚めが起こりつつあるのではないかなという気が非常に強くします。この なんていうか、前も私こういう話はずっと何年もしてるんだけども、なかなか届かなかったんだけれども、最近は本当にこの話が届くようになってきて、でそれもポッドキャストだけで届いて、でそれで、どこにどう住んで、ね、日本のどこの地方に住んでるか私も知らないんだけれども、その、女性たちがかわいそうな私から解放されていっているっていうことが今起こってますね。はい。でそういうエゴと青空、これは対のものですね。エゴのために私ら青空が見えなかったから、だから単に何て言うかな、体をどうにかすれば青空に行くとかそういう話じゃないんですよ。やっぱり私が本物だなと思う人は必ずみんなエゴの話をするのね。エクアトンにしてもクリスチャン・ムルティにしてもね。だからエゴの話をしないで、なんか甘ったるく、なんかあるいは青空の話だけをする、あるいはかっこよくね、本来の事故はとかね、まあ石坂さんがよく知ってるような、もう一朝時期入如来地とかね、まあ、一気に如来地ね、如来というのはお釈迦様のことですけども、お釈迦様のいられる場所に苦労してずっと行くんじゃなくて一気に行くってね、とまあそういうかっこいい言葉で溢れてるんだけれども、だけどもこのエゴっていうものの本質を見ない限り一朝一夕なんかできるわけがなくて、ね、だから本物の本当の如来地を知っている人はエゴっていうことについてもう徹底的に喋って、なぜ私らがお釈迦様と同じ場所に行かせるのを邪魔しているのはもうエゴ以外にはないからですね。はい、そこさえやれば青空はもうすぐそこです、ね、でワンダラメソッドっていうのはこのエゴからの解放っていうのと裏表の関係になっていますので、エゴからの解放っていうのがあって初めて、体の感覚を見ること、慈悲、ね、呼吸を見ることが全部できてくる。じゃないと単なるテクニックになってしまってる、ね、さあ体の感覚見るぞったって見れるわけがない、ね、だけどもエゴから解放された皆さんはもう体の中は微細なエネルギーで満ち満ちている、もう慈悲が湧き起こっちゃっている、もう呼吸を見ることなんてもういとも簡単、ね、モンキーさんもいなくなっちゃったから、そういう話です。ですか。で、それでエゴを克服した我々はついに青空へ行くんだけども、その時にもう一つね、宗教の世界では、宗派っていう英語があるんですよ。宗派っていうね。ね、これはこの間伊豆高原の話の中で象さんの話をして、ね、象の部分部分にしがみついている人たちが、象っていうのはなんか柱のようなもんだと象の足にしがみついている人は言うし、象っていうのはツルツルして硬いもんだっていうのを象の牙にしがみついている人は言う。そしてそれにもう執着して足にしがみついている人はその牙にしがみついている人を、まあ、お前は間違ってるってね、でお互いに喧嘩し合うっていうことを言いましたけども、じゃあね、もうこの話、この例え話がちょっとね変なのはなぜかっていうと、いきなり目が見えない人がって話が始まっちゃうのね。だけど目が見えないにはやっぱり理由があるんですよ。 理由があって、まあ、そんなことは仏典には書いてないんだけどもこれは私の勝手な解釈なんだけども、あのなぜかっていうと、この執着ですね、象の足に対する執着、象の牙に対する執着、そして象っていうのはツルツルしてて硬いもんなんだっていう、そういう考えに対する執着、これがこのために視力を失わせているわけね。その結果が目が見えない人なんです、盲人なのね。いいですか。ってことは逆に言うとどういうことですか。どうしたら視力を回復できるのか、なんか特別なレーシック手術かなんかねすればいいのか、ね、っていう話ではなくて、この自分の意見に対する執着を手放した瞬間に私らは視力を回復する、ね、だからまああのこの間あの、まあ、ブッダガヤで、お釈迦様の周りを、ね、囲んで座ってお互いに情報交換すればいいんじゃないのって言ったけど、まだそれじゃ足りなくて、なぜかっていう情報交換なんか普通しないんですよ。なぜ、いいですか、皆さん想像してね、お釈迦様がいてみんなが周りを囲んでいる、だけども私は象の足こそがこれがお釈迦様だと思ってるし、隣の人は象の牙こそがお釈迦様だと思ってるし、隣の人は象の尻尾がお釈迦様だと思ってる、同士が情報交換しますか。しないんですよ。しないの。ね。で、何するんですか。お釈迦様を前にして喧嘩するんですよ、本当に。そんなことばっかり2500年やってきたんですよ。ね。じゃあどうしたらいいのって言ったら、そのこのエゴの話が分かりさえすれば、この象の足に対する執着っていうものも、このエゴが仕掛けたトリックだっていうのが分かるね。でその時にが回復すれば像全体が見えてくる。そしてその時になって初めて情報交換が始まるのね。私この間すいません、ちょっと座れば情報交換始まるみたいなこと言ったけど、始まらないですよ。お互いに喧嘩になるから。そうじゃなくて、まずみんながエゴのトリックに気づいて自分の意見に対する執着を捨てたときに、情報交換が始まる。なぜ？像全体が見えてくるから。で、自分は像の足にしがみついていた人は、自分は像の牙のことを何も知らない、像の鼻のことを知らない、像の尻尾のことを知らない、像の胴体のことを知らない。だからみんな教えてよ。みんな情報交換しよう、情報交換しよう。そしたら、ほら、像全体をこうやったら理解できるじゃないという話になっていく、ね。そうして生まれた、一匹の像のことをワンダルマと言います、ね。そしてそれが2500年前の、お釈迦様が発見されたものですね。ですか。だからワンダルマっていうのは2015年になって初めてようやくできていることなんだけども、でも同時に2500年前に戻ることである、ね。っていうことなので、まあ、そのワンダルマの場所を、まあ、今から作ろうっていうんだけども、じゃあそのどういう場所がいいのっていうところでね、この間菅原さんという、私らの参加のメンバーですけれども、今造設計集団というところで、ね、設計の勉強してる人からの、ね、アイディアとして、まあ、もう何も置かない、ね。ちょうどイスラムのモスク行った人が、ね、インドにモスクの世界遺産いくらでもあって、まあ、私らも多分 来週ぐらい訪れますけどもね、何にもない空間なんですよ。でモスクはもちろん偶像崇拝否定するから、イメージっていうのは一切ない。あるのは本当幾何学的な、ね、模様だけなんですよ。で幾何学的な模様と何にもない空間。じゃあ何にもないかってもうとんでもなくて、ものすごいスピリチュアルなエナジーにあふれていて、ね、でそしてそこへイスラムの人が来たら、でみんなコンパス持ってね、磁石持って、でメッカの方、メッカはどちらに向いてんのってね調べて、でもそのメッカに向かって1日5回礼拝をする、ね、っていうので、まあ私らも、なんか今更なんかイメージを作るではなくて、もう本当にガランとした、ね、場所だけども、そこが全てのものとつながっている場所、ブッダガヤとも、ね、いろんなところと、そういう場所、ね、だから青空とつながる場所っていうものを、これから作っていこうっていうとこまでは話は来たんだけども、ね、だからまあそれと、まあ、居住空間はまあ普通にね居住空間として作りますけれども、まあ台所だったり食堂だったり寝る部屋だったり、トイレだったりお風呂だったりとかね、それはまあ当たり前で、ねそこまでアイディアはちょっと今出ていて、まだもちろん、それをどう実際の設計図にするかというのはまた、菅原さんと私等でやっていきますけれども、ね、あとは問題、あと、土地ですね、土地ね、これを、まあ、探し始めます、ね、ですのでちょっといろんな情報を求めていますので、皆さん何かあったらちょっと、ね、情報を教えてくださるとありがたいですね。まあ大体富士山の南側漠然とですね、でなんとか公共交通だけで行けて、公共交通っていうのはバスとかね、そういう電車とかね、で静かで、自然が周りにたくさんあってね、っていうようなところですね。まあそこを、これからちょっと土地探しが始まるっていうような感じですね。まあその後に資金っていう、まあとんでもない難しいものがあるので、まあそれはね、それはちょっと私のもう全責任でやりますので、ね、はい、その今日はちょっと青空とつながる場所そのものよりかエゴの話がちょっと主になったんだけど、まあ最後にね、青空とつながる場所、まあ、この間それ徹底的に話したのでね、まあもう今日は具体的に今は何も言えない状態で、具体的なね、イメージはもうこの間さんざん菅原さんの方から出たのでいいかなと思いますけれども、ちょっとね土地の情報を、これから募集していきたいと思います。まあそれについてはもうちょっと詳しくね、メールで書いてこういう土地を探してるんだっていうね、それをお送りしますので、その条件に合った場所を知っている人がいたらちょっとお知らせ願いたいなと思います、ね、でそれで今ね自分は実は30年間不動産のことをやってたんだよってね、人が昨日も現れたりとかね、して、ちょっとね私はもちろんそんなそういうの全くのズブの素人もいいところなので、だけど皆さんの中にはね不動産も詳しいよとかね、っていうかそれを商売にしてずっと30年間生きてきたんだよとかね、そういう人いくらでもいるかなと思いますね。もし、ご協力いただけるんだったら非常にありがたいですね、みんなの力を合わせてやっていきたいなと思います。はい、あと5分ぐらいなので、この間伊豆高原に行った人で、あれから1週間経つんだけど今なんか思ってることがあったら言いたい人いる？中内くん言うか？ ここで持ってて、いや、じゃあここで、こうそこで来て、はい、今何か思ってる、
思ってること、うん、あ、それじゃあもう来たな、
今日の話、まあ今日の話は、まあ、今日の話、
いや、今日の話でもかなり関係することを思ってるんですけど、多分あんままとまらないんですけど、ずっと思ってきたことで、まあ僕は 4,5 年経つじゃないですか、ここに来て。で、エゴの問題っていうのも本当に正面からぶち当たってきたし、でそれは山下先生が2011年12年あたりにとことんやってくれて、で僕もその時に、ちゃんと学んで、ちゃんと見てきて、で何て言うんですかね、僕の感覚としてはもう何て言うかな、そこから出たとは言いませんけど、もっと今自分は広々とした世界に出ていて、でそういうところで活動したいっていう気持ちが強くて、でその広々とした場所っていうのはまさに先生が言ってるようなエゴを乗り越えていて、自分たちの競技に対する執着はなくて、で本当に真理っていうものを分かち合う喜びと、お互いへの奉仕と世界への奉仕に満ちた場所だと思うんですけど、その一方庵のサンガ自体が、やっぱり来て 1,2 年の人が多いじゃないですか、でなぜ先生が今そういうエゴの話とか中心にしてるかっていうと、やっぱり先生がそういう必要、そういう話をする必要があると思ってされてると思うんですけど、要するにサンガの状態としてはそういう状態が今あって、でもセンターっていうところは、そういうのを見た後で、そういうのを乗り越えた人たちが集まってくる場所じゃないですか、でだからまあそれなりに時間かかるんだなっていうことが一つと、でも僕自身はもう今すぐにでもそういう新しい開けた場所をもう求めてしまっていて、でなんでその僕のもうこれはしょうがなくて、僕の中の何かを思いっきり求めていて、でも今のこのサンガの状況としてはまだその本当に病院っていう感じ、まさにエゴを治療し扱ってる時期で、でも僕はその心理、先生が本当にやろうとしてることっていうのはもう病院を超えてるところだと思うんです、でなんでもう繰り返しになっちゃいますけども、僕は今の時点でそれを求めていて、でもそれが今 今この時期にはないっていう、窮屈さと葛藤っていうのを、伊豆高原あるいはもう少し前からぐらいずっと感じていて、だから今のお話もサンガにとっては必要なんでしょうけど、僕にとってはやっぱり窮屈さを感じてしまって、それが辛いっていうのはあって、ただ先生のビジョン自体にはもちろん賛同してますし、そういうのを乗り越えて、宗派とか関係ない本当に広々とした場所だと思うので、それがあるんだったらもうぜひやりたいと思ってます。で本当にそこの地平に立った人たちが集まる場所だったら、もう僕は喜んでいくと思うので、っていうのが本音のところです。
はい、
はい、
分かりました。
はい、
あとレコさんのところも聞いてください。はい、ちょっと空に、
そうですね、
神の愛の
そうですね、まあ現実的に正直言うとまだ全然そういう センターが立つとか、どういう感じにセンターをしていくんだっていうのが全く見えてない状態なので、どうですかと振られても正直答えられないっていうのが本音です。ただやっぱりみんなの姿を見ていると、自然の中で瞑想したりヨガをしていると、街中で同じことをしていても全く違う輝きを放っていくっていうのはすごく感じているんですね。なので、領土先生が理想としているそのセンター、自然の中で、瞑想しヨガをし、そして自給自足もできてっていうそのセンターは、みんなにとっても素晴らしい、場所になるのではないのかなと、期待はしております。はい、
はい、はい、はい、じゃあね、だいたいそういうところで、まあ英語をもう、乗り越えました、私はもうその問題関係ありませんっていうようなことはやっぱりそんな簡単には言えなくて、エッカルトさんもやっぱりその話を未だに繰り返し繰り返ししてるっていうのは、そうなんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあね、一応そこまでにして、じゃあちょっとね3週間お休みしますけれども、12月6日に、復活しますので、インドからはね、まあさすがにポッドキャストは送れないですけれども、メールで様子とかはお知らせしたいなと思います。 Facebook とかでもね。はい、じゃあ最後にね、シグセイガンを読んで終わりにしたいと思います。衆生無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無常誓願成、誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無常誓願成、修行無辺誓願道、誓願断、法門無量誓願学、仏道無常誓願学。